主の御名を心から褒めたたえます。このようにして素晴らしい主を礼拝することができる、冒頭峰口先生も言われましたと、どこにあったとしても礼拝することができる主の恵みを、主が私たちに与えてくださったこの恵みを心から感謝しよう。褒めたたえます。アーメン。ハレルヤ。主の主、王の王、あなたを礼拝することができるものとして、あなたが贖い出してくださったことを心から感謝いたします。もう一度祈ります。今日兄弟姉妹どこにあって礼拝していても、主よ、あなたがお一人お一人を聖霊の宮、神の神殿として豊かにあなたの臨在で満たしてくださることを心から感謝いたします。主の皆によって祝福してお祈りします。アーメン。来週はいよいよイースター復活祭です。そして今週は、その前ということで、今週金曜日はイエス・キリストご自身が十字架におかかりになられた受難の金曜日です。そしてその時から皆さんもご存知、イスラエルではこの聖書に書かれてある通り新しい月が始まり、そして杉越の祭り、あのエジプトから偶像礼拝の国、そしてイスラエルの民も偶像礼拝者でした。そのままでは滅んでいたにもかかわらず、主の一方的な恵みによって子羊の血がその家々の門の柱と鴨居に塗られていた、その家からは滅びの使いが過ぎ去っていき、そしてイスラエルはエジプトから贖い出されました。杉越の祭りが今週金曜日から8日間にわたってイスラエルでもお祝いされます。今日この時私たちはこの2000年前にこの贖いの子羊として、イスラエルと全世界、私を救うために、兄弟姉妹私たちを救うために来てくださった御子イエス・キリスト、この方にいつも通り、いつもよりも増して焦点を当てます。バプテスマのヨハネはこのイエス・キリストを指さして言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、イエス様に栄光がありますように。アーメン。今日私たちはマタイの福音書27章の11節から26節のところまで御言葉を朗読いたします。マタイの福音書27章11節から26節まで、少し長いところではありますが、ご一緒に御言葉朗読してまいりましょう。3、はい。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。しかし祭司長、長老たちから訴えがなされたときは何もお答えにならなかった。そのときピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか？それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長、長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えて言った。 あなた方は二人のどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。では、キリストと呼ばれているイエスを私、どのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だが、ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし、彼らはますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供の上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。アーメン。今日は本来殺されるはずであった人が、自分の身代わりとなって殺される人が現れたので、突然命が救われたという話です。この16節のところにバラバという一人の人が出てきます。バラバという名の知れた囚人と書かれてありますけれども、マルコの福音書の15章7節には、このバラバというのは、暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいたと書かれてあります。どんな状況だったのかは書かれてありませんが、事実として彼の訴えは、強盗です。そして殺人です。強盗殺人罪です。そして彼には死刑が宣告されていました。バラバは毎日、牢屋で死刑にされるその日を待っている身分だったのです。そして彼は多分自分が罪を犯したことを後悔しながら毎日を暮らしたり、そしてまた時にはもう死刑が決まっているということを考えるだけで憂鬱な毎日を過ごし、時にはその死刑の日のことを覚えるならば発狂しそうになるような、そのような辛い日々を過ごしていたのではないかと思います。そのような最悪の状況を過ごしていたバラバに、突然のような驚くべきチャンスが訪れました。なんと神の御子イエス・キリストが、自分が投獄されていた牢屋に、なんとこの方が捕まって投獄されたというのです。皆さん、どのような最悪な状況と思えるような状況であったとしても、イエス・キリストがそこを訪れてくださったら、すべては作り変えられます。私たちの見えるところ、私たちの思うところではなく、このお方が来てくださるならば、すべてを作り変えることがおできになるのです。総督ピラトは民衆の人気を得るために、毎年この杉越の祭りの時には、一人の重大犯罪人を許してあげました。それを通して、ローマ帝国の総督ピラトは、このユダヤ人の人たちの暴動を収め、人気を取っていたのです。この中においてピラトは、祭司長や長老たちが、妬みからイエス様を訴えているということがわかり、そして、どう調べても罪はない。そして、このイエス・キリストを、罪はないのに、この死刑にするということは忍びないので、ピラトが毎年している方法で、このイエス・キリストをあがない、救い出そうと決断し、そして一番強盗殺人犯罪人ですから、一番重大な犯罪人であるバラバを引き出せば、皆は必ず人気者であったイエス様を許して、バラバを十字架につけろと言うと思いましたが、祭司長と長老たちに説得されたこの ユダヤ人の民衆は、なんとこともあろうに、重大犯罪人であるバラバを許せ、イエスを十字架につけろ、バラバを許せ、イエスを十字架につけろと、もうピラトが押さえつけられない、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見た。人気取りのためにやってることが、なんと彼らの反感を買ってしまったらやる意味がないということで、このピラトはもうここで自分の手を洗って私には関係ないと言いました。このストーリーを見る中で、民の祭司長、律法学者たちのリーダーシップ、そしてまたこのピラトのリーダーシップ、私も含めて本当に国のリーダー、そしてまたいろいろなことの中においてリーダーシップを取るということは大変なことだと思います。それぞれの家庭のそれぞれのところでのリーダーシップが本当に神様によって助けられるように祈りたいと思います。でも本当に人間的なリーダーシップです。責任転嫁、責任転嫁、でも全然責任を取ろうとしないリーダーたちの姿が出てきます。でもそのような中にあって、私たちが注目すべきは神の御子イエス・キリストです。イスラエルのすべての人の罪を背負って、そして責任を負って贖いを全うしてくださったイエス様にだけ栄光がありますように。アーメン。このような中にあって、ピラトはもう、私には責任がない、私の子供たちの上にその血の責任は降りかかっても良いというような対応をしました。ピラトはもうユダヤ人たちがそういうふうに言うので、もうこのバラバを許し釈放して、釈放し代わりにイエス様を十字架につけるために引き渡しました。こうしてイエス様が、バラバが当然受けるべきだった死刑を受けないで、イエス様ご自身が身代わりに死刑になってくださいました。イエス様が十字架にかけられ、バラバが命を助けられたのです。このバラバにとったら、イエス様という人が、イエス・キリストという人が突然のように現れて、そして自分は死刑のはずだったのに、死刑をもう無罪宣告を受けて、そしてもう帰ってよいと言われて、彼は本当にびっくりしたと思います。でもこの強盗犯罪に、このバラバは私です、私のことです、私は本来罪に定められ、そしてまた私の中にあるその生まれながらの罪ゆえに、私は死に定められていたものでした。でもイエス・キリストが私にも出会ってくださったので、私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったので、主ご自身は私を罪と死の中から贖い出してくださいました。皆さん、今日はっきり宣言します。バラバはあなたです。あなたです。あなたです。あなたのことです。私たちのことです。主が私たちに突然のように現れて、本来死ぬべき運命だったのに、私たちを罪と死の中から贖い出してくださったのです。なんという恵みでしょうか。このような主ご自身の恵みの中に、主が私たち一人一人を導いてくださいました。本当に罪は恐ろしいものです。恐ろしいものです。そしてこの強盗犯罪も恐ろしいものですけれども、皆さんも私もこの実際の法律に違反するようなことはしていないかもしれません。でも聖書ははっきり、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと言われています。でもそれなのにイエス様がこの地に来てくださって、私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださって、私が本来受けるべきその刑罰を身代わりとなって受けてくださったことによって、私は罪許されました。ハレルヤ。イエス様の栄光を心から褒めたたえます。ローマ書の5章の8節には、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。アーメン。イエス様のを通して、父の愛が私たち一人一人に示されていることを心から感謝して、主の皆を心から褒めたたえます。アーメン。今日この日、私たちはこのイエス様とバラバのストーリーを通して、このイエス・キリストの十字架の力、そしてイエス様の十字架の血の力を今日もうひとたび私たちは確認し、この受難の週、イエス様が十字架にかかられ血を流されたこの週、主ご自身をあがめ、十字架を仰ぎ見、私たちにはイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。 アーメン。そして私たちの贖い、そしてまた私たちの清め、私たちの焦点、私たちはイエス・キリストの血潮を心から崇めます。アーメン。今日私たちはこのストーリーの中から3つのことを共にイエス様ご自身に焦点を当て、その血の力を心から崇めつつ見ていきたいと思いますが、第1番目、それは神の御子イエス・キリストの十字架の血潮は全ての罪を許し、全ての束縛から私たちを解放します。アーメン。イエス様の十字架の血の力を心から感謝します。ローマ書の6章の23節、罪から来る報酬は死です。人は生まれながら罪人であり、罪は本当に恐ろしく、その罪を持ったままでは神の国に入ることはできません。でもその罪の贖いのために神様は道を用意されました。それは血が、命が捧げられるということです。罪が許されるために動物の尊い犠牲の血が流されるのです。旧約時代イスラエルでは民が罪を犯したときに祭司のもとに行って、そして傷のない最上の動物を捧げて、その血によるところの罪の許しの贖いを求めました。だから血が、つまり命が捧げられることなしにはその罪の救いはないのです。ヘブル書の9章22節に書かれてあります。血の力が必要なのです。血が、命が流されなければ罪の許しはないのです。レビ記の16章の7節から10節のところを一緒に見たいと思います。レビ記16章の7節から10節、このところに、この贖いの日に祭司がくじを引いて2頭のヤギを、1頭をその捧げ、祭壇で捧げ、罪の犠牲として捧げ、もう1頭を野に放つというその規定が出てきます。一緒に御言葉を読んでみましょう。3、はい、2頭のヤギを取り、主を、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは2頭のヤギのためにくじを引き、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとしてアラノに放つためである。このところに書かれてあるように2頭のヤギが選び出され、そしてくじで1頭は罪の犠牲となって、イスラエルの民全体の罪の身代わりとなって1頭のヤギは死にました。アザゼルのためのヤギはこの全ての罪の贖いのために生きたままで野に放たれました。アザゼル、それは全く、このアザールという言葉から来ていると言われています。全く除去、そしてまた罪の許しが宣言されています。今日このストーリーとイエス様とバラバのことを見ていただきたいと思います。祭司がくじを引いて、このどちらかを許すかを決めます。そしてその祭司の一頭のヤギは全ての罪を負って犠牲となります。一頭のヤギは野に放たれて死ぬことはありません。罪の許しが宣言されます。このイエス様がマタイの福音書の27章のところで祭司と律法学者たちによって訴えられました。そしてこのイエス様とバラバが立っていましたけれども、人々はバラバを許せ、イエスを十字架につけろ、これは祭司たちの決定です。そのような中においてイエス様は全人類の全ての人の罪を負って、そしてアザゼルは死ぬことなく野に放たれるということとなりました。この主ご自身の特別なご計画がこのイエス・キリストの十字架の贖いの時にも実現し、そしてこの、強盗殺人犯であったバラバの罪は許されて、彼は野に放たれることとなったのです。このようなことは あるでしょうか。このようなことが本当に起こってよいのでしょうか。バラバにとったら、私にとっては、私たちにとっては、驚くべきほどの主の恵みを心から感謝いたします。主はこのようにして、すべての罪をイエス様に負わせてくださり、先ほど私たちも賛美しましたように、イエス様はイスラエルの私たちの罪の塊となって、打たれ、裁かれて十字架の上で身代わりの贖いを成し遂げてくださいました。イエス様の血の力を心から感謝いたします。そしてそれだけではなくて、この野に放たれるということ、このバラバリしてみたら、その自分のしてしまったすべてのこと、それがもうなかったようにされるということです。皆さん、私たちの仕えている主は、この許したけれども忘れないお方ではなくて、すべてを忘れ去ってくださる真実なお方であることを心から感謝いたします。詩編の103編の8節から14節のところに、主ご自身のその許しの完全さが宣言されています。主は本当に憐れみ深い、情け深いお方である。このお方に今日も私たちは心から信頼を持ってすがることができることを心から感謝し、御言葉の朗読、詩編103編の8節から14節まで、ご一緒に参拝。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って、私たちに報いることもない。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に、大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。アーメン。イエス・キリストがバラバラのために、私のために、兄弟姉妹皆さん、私たち一人一人のために、イエス・キリストが身代わりとなって十字架で流してくださった血の力は、私たちをすべての罪から許し、すべての束縛から私たちを解放します。イエス様、栄光がありますように。第一ペテロの一章の18節から19節。素晴らしいイエス様の父親の力を今日を宣言し、第一ペテロの一章18-19、宣言してまいりましょう。三、はい。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストの尊い血によったのです。アーメン。完全なこの血によって私たちは贖われていることを心から感謝いたします。動物の血は完全にその罪を清めることはできません。しかし、罪なき神の子羊、イエス・キリストの血は私たちを全ての罪から清めます。そして、その罪を忘れ去ってくださる主ご自身の恵みの中に私たちを導き入れてくださいます。アーメン。このような恵みの中に私たちはだからこそ今日エペソ1章の7節に書かれてあるように、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。アーメン。このように大胆に主の前に、これは神の豊かな恵みによることです。私たちの努力頑張り、そして私たちの何かではなく、すべて主ご自身が成してくださった贖いの御業のゆえであることを心から感謝しよう、褒めたたえます。アーメン。そして今日第二番目、このバラバはどれほどこのことを感謝しまた喜んだことでしょうか。第二番目のポイント、それは神の御子イエス・キリストの十字架の血は、今度は父の本当の父の子供、神の子として キリストに従っていく力をも与えてくださいます。バラバというこの名前はヘブル語では父の子という意味があります。でこの名前の意味、名前ですけれども、新共同訳聖書にはこのバラバの名前が、イエス・バラバとなっています。イエス、主は救い、バラバ、父の子。そして本当に言うならば、主が救ってくださるならば本当に神の子供となれるという、そのような意味がイエス・バラバという名前にあります。そしてこのお方がイエス・キリスト、本当に油注がれた主の救いに出会った時に、彼は本当に父の子供として作り変えられました。彼はどうしてでしょうか。それは何か、神の御子イエス・キリストが罪の塊となって、強盗犯罪人バラバの代わりに十字架にかかってくださって、彼の罪が許されたということ、彼が今度は神の子、父の子、イエス・キリストのように歩むように、主がその人生を作り変えてくださったのです。もう一度言います。御子イエス・キリストが強盗犯罪人バラバとなって、身代わりとなって十字架で裁かれてくださり、そしてイエス・バラバ、強盗犯罪人であったバラバが今度はその罪を許されて、本当の名前、父の子、神の子として歩むものと作り変えられました。この名前の通り、主ご自身はヨハネの福音書1章の12節のところで、その名を信じたすべてのものを神の子供とされる特権を与えてくださいました。主が私たちを神の子供と作り変えてくださいました。イエス・キリストの十字架の血潮のゆえです。心から主の御名をあがめます。そしてこの主ご自身は私たちを、今度は主ご自身の働きの中へと私たちを導いてくださいます。イエス・キリストに従うように導いてくださるのも血潮の注ぎかけです。そして私たちがイエス・キリストの十字架の血潮を仰ぐとき、私たちの内なる人たちが、内なるものが清められ、強められ、そしてキリストの弟子としてイエス様に従う力も、イエス様の血潮を仰ぐ中において、主が与えてくださいます。そして私たちが神の家族として、この、互いに教会として歩む中においても、例えば、第一ヨハネの一章七節、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、主の前を共に歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。皆さん、教会の集まりは、イエス様の血潮を仰ぐところです。アーメン。イエス様の血の力が私たちを清めます。私たちの何か頑張りが私たちを清めるのではなく、イエス様の血潮が私たちを清めて、主ご自身の前に聖なる行いへと導いてくださいます。主を心から崇め礼拝します。御言葉を一緒に確認しましょう。ヘブル書の9章の19節です。主の血潮が私たちを主に仕えるものと作り変えてくださいます。ヘブル9章の14節、ご一緒に、3、はい。まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。アーメン。キリストの血、その血は、どんなにか私たちの良心を清めるでしょうか。清めます。アーメン。ハレルヤ。主ご自身が私たちのうちにこの血をもって臨んでくださり、清めてくださり、私たちを義の衣、白い衣を着せてくださり、主の前に王である祭司としてその働きをなさしめてくださることを心から感謝いたします。黙示録の1章の5節から6節のところには、このイエスの血が私たちを罪から解放し、私たちを王国とし、皆さん、インターネットで礼拝している人も、皆さん、王国です。ポカン、王国です。宣言する中で、主が本当にその理解を私にも、兄弟姉妹を一人お一人にも与えてくださることを信じて宣言します。皆さんは、神の王国です。 主の支配の中に導かれています。黙示録の1章の5節から6節を宣言しています。主ご自身がその血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださいました。アーメン。ハレルヤ。主ご自身の血潮が私たちを清めて、今日も清めて、主の働きの中に招いてくださることを心から感謝します。アーメン。そしてだからこそ、このヘブル書の続けて10章の19節から22節のところ、だからこそ主ご自身の前に共に出ましょう。御言葉は私たちを励ましてくださっています。ヘブル10章の19から22、声を合わせて3、はい。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。イエス様の血の力によって罪許され、すべての束縛から解放されるとともに、主ご自身が私たちを神の子供として、イエスキリストの弟子として、そしてまた王である祭司として、日ごとに私たちを清め、主ご自身の王国として、その神の国の拡大のために用いてくださることを心から感謝いたします。アーメン。今日最後3番目のポイントを見たいと思います。それは最後は、神の子羊、御子イエスキリストの血は私たちをすべての戦いに勝利させ、神の御国を受け継がせてくださいます。アーメン。私たちは私たちの何かで、持っている何かで、この約束のものを受け取ることができるのではなく、すべて神の御子イエスキリスト、このお方であることを心から感謝し、主を褒めたたえます。そしてこの主が今日私たち一人一人に与えられていることを感謝いたします。イエス様ご自身が、このマタイの福音書27章のところに戻りますと、十字架にお掛かりになられたとき、その流された血潮は、全世界のすべての民の、私のこの罪のためでした。そしてそれは、このタイトルに書かれてあるように、この地上で残された私たちのこの地上の歩みを勝利から勝利へと導き、そして神の御国を拡大するためです。皆さん、もうすでに十字架において神の国は私たちのただ中に来ています。アーメン。そしてこれから必ず目に見える形で神の国はこの地に実現します。ではその間に必要なのは何でしょうか。もう約束をいただきました。神の国は来ています。でも目に見える形で完全に来るのはもう少し先のようです。その間に必要なのは、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。信仰、希望、愛です。本当に忍耐です。そのようにして主は私たちを励ましてくださり、その中を通り過ぎるためにも、主ご自身は血潮の注ぎを与えて私たちを導いてくださるお方です。この、マタイの福音書の27章に戻ります。イエス様がこのところで十字架にかけられたそのポイントは、ユダヤ人の王かどうかということです。ユダヤ人の王なのか、それに対してだけイエス様は、はい、その通りですとお答えになりました。イエス様にとって大切なのはそれだけです。そして私たちにとっても、イスラエルにとっても、今大切なのはこの一つだけです。本当にイエスは主ですか？アーメン。これだけです。このためにイエス様は十字架にかかって死んでくださいました。そしてこのイスラエルのことを見るならば、このイスラエルが最初にこの子羊の血をいただいたのは、出エジプト記の12章です。出エジプト記の12章、そこはエジプトにおいて偶像礼拝の 国です。そしてそこにおいてイスラエルも偶像礼拝者でした。その中から主の特別なアブラハム契約に基づいて主は約束を果たしてくださって、この民を、そのモーセに率いられた民をエジプトから贖い出してくださいました。しつこいしつこいしつこい、そのパロ王様のその束縛から解放されたのは、ついには子羊の尊い血によりました。その家々で子羊がほふられ、その血がそれぞれの家の門の柱と鴨居に塗られていた、その家々からは滅びの使いが過ぎ去っていったのです。本来滅ぶべき運命だったのです。でも主ご自身の血潮がそのイスラエルの家々を守ってくださったのです。子羊の血です。彼らは、イスラエルは今日この時新しい月が始まり、そして杉越の祭り、このことを記念して杉越の祭りを、子羊の血を仰ぐことから彼らは一年を始めています。そして僕たちの学びの中でも私たちが教えられました、出エジプト記の12章のところで、イスラエルの最初の集会はこの子羊の血を仰ぐために、イスラエルは最初に集まりを持っているのです。集まりの目的はイエス様の血を仰ぐためです。何のために集まってますか？イエス様の血潮を仰ぐためです。家々で何のために集まりますか？イエスキリストの十字架以外に誇りとするものはありません。血潮を仰ぐために私たちは集められます。そして2000年前、この神の子羊イエスキリストがこの地に来られ、そして水越の子羊、身を世の罪を取り除く神の子羊として、ユダヤ人の王ですか？はい、そうです、そうなんです。でもこの全世界の贖いのために、彼はイエス様は十字架におかかりになって、そしてその贖いを全うしてくださいました。今日この血潮の恵みがイスラエルの上にも私たちの上にも注がれていることを心から感謝し、そしてこの私たちはどこに向かっているのかということを見るときに、このイスラエルの最初の集会の始まりは子羊の血潮を仰ぐところでした。皆さん、黙示録の19章のところには神の御国がやってきます。その時に子羊の婚宴が約束されています。私たちが向かっているのは、私たちはこのアベルの血よりも優れたことを宣言する神の御子イエス・キリストの血に私たちは近づいているのです。ハレルヤ。黙示録の19章のところを見たいと思いますけれども、私たちが向かっているところ、ゴールを今日しっかりと見定めて、そして主ご自身が私たちに用意してくださるその道を共に歩みたいと思います。今日皆さん、私たちどんな話でしょうか？私たちの話している話は、本来死刑宣告されて死ぬべき運命だった人が、突然身代わりに死んでくださる人が起こされたので死刑を免れたという話です。なんと素晴らしいことでしょうか。そのような素晴らしい恵みに預かりながら、その恵みを途中で忘れてしまって、もう一度こんがらがった人生を送るということは、なんともったいないという話です。なんともったいないことでしょう。そのような人生を送ってしまうとするならば、でも私たちは本当にもったいないことがないように、この与えられたものの力を私たちはさらにさらに体験して、私たちは前に向かって歩むものとされています。今日本当に主がなしてくださった恵みを心から感謝しながら、ヘブル書の12章の22節から29節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。ハレルヤ様。はい。しかし、あなた方はシオンの山、生ける神の都、手にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また、天に登録されている長子たちの教会、 万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私たちはもう一度地だけでなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。アーメン。このところに24節、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。アーメン。主が私たちをすでにあがなってくださり、そしてまた私たちを招いていてくださることを心から感謝いたします。そしてその中を生きる私たちにも、主ご自身が今日28節どう言っているでしょうか。私たちは揺り動かされるのでしょうか。揺り動かされることはありません。28節、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。アーメン。神の御子イエス・キリストはすでに十字架で贖いを終えてくださいました。そしてその血の贖いの中に私たちを入れてくださいました。今日私たちは揺り動かされないものを受けているので、もう本当にその恵みを確認しようではありませんか。それがどれほど素晴らしいものであるのか、そしてまた主が成してくださったその恵みの御業の素晴らしさと、その血潮の力を本当の意味で体験し、そして主ご自身の血潮を仰ぐ衆と私たちはさせていただきたいと心から願います。そして主ご自身はこの終わりの時代において、黙示録の7章の9節からのところを見ると、先ほども献金のお勧めされた方を通して励まされましたけれども、主がパンくず弟子たちを通して世界宣教、そしてその恵みがイスラエルから全世界に広げられて、そして今私たちはこの恵みの中に生かされ、またある福音書24章14節のこの御国の福音は全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされ、それから終わりが来ますという世界宣教の完成に向かって、主は私たちをこのところに置いてくださっていることを心から感謝いたします。今本当にどのようにして出かけていくか、本当に私たちはこの国、そしてまた党、この感染防止のために心から祈り、そしてまた協力します。でも私たちにできる方法を主が与えてくださる方法で、主は今働いておられます。祈りを通して働いておられます。血潮を仰ぐ中において本当に魂が救いを求めています。そしてまた本当に今まで信仰を失っていた者たちの中に、主ご自身が今働きをなしてくださっておられます。私たちはこの時もう一度イエス様ご自身を見上げようではありませんか。そして私たちに与えられた、その時まで私たちに与えられた主からの使命に、すべての人のための贖いは完成しました。そして主ご自身はこの私たちをもう子羊の祝宴に招いてくださっておられます。私たちはその時まで主ご自身のご計画、その恵みの中に私たちを明け渡してまいります。神の教会は共に前進してまいります。そしてこの恵みの中に 子羊の祝宴の中に私たちが進んでいくために、私たちは何によって勝利をすることができるのか、最後に黙示録の12章の11節、これが私たちに与えられている本当に血の力を今日最後ご一緒に宣言して、そして一緒に主御の前に立ち上がって祈る時を持ちたいと思います。今日もこの祈りの中に、賛美の中に、御言葉を通しても一人一人のうちに主ご自身が働いておられること、父の力を宣言します。御霊様ご自身がこのことをさらに明らかにしてくださることを宣言します。ご一緒に、御言葉の朗読をそれぞれの場所に置かれましても、どうぞ立ち上がって、立ち上がれない人も、心の中に立ち上がって本当に主の前にご一緒に御言葉を朗読していきましょう。総楽チームの方々はこの賛美の後に賛美を導いていただきたいと思います。イエス様の十字架と血潮を仰いでまいりましょう。黙示録の12章の11節、ご一緒に、さん、はい。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。アーメン。イエス様の血を、子羊の血を仰ぎます。アーメン。